しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイント広場ハニーリ
ジョイント広場ハニービー84回になります。今回は関西国際空港対岸リンクタウンにありますカフェフラワービーよりお送りします。ブンブンです。
はなちゃんです。はい、今回のゲストは
こんにちは、アクティブ野菜ソムリエ兼、フラワービーのカフェオーナーをしております山崎梢です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。梢
さんでよろしくお願いします。
いや、ちょっと恥ずかしそうに、
ちょっとなんか硬そうな、
はにかみはにかみはにかみでこう入ってこられたのがすごく印象的ですね。はい、はい、というわけで、フラワービーの、お店の中から今日はお届けしています。はい、フラワービーと言いますとですね、野菜ソムリエのいる心と体に優しいカフェというのがキャッチフレーズなんですが、さっきね梢さんがアクティブ野菜ソムリエ、
はい、
普通に野菜ソムリエじゃなくて、はい、アクティブってつくのはそれ何ですか？
はい、ですね、野菜ソムリエというのの中でも特に野菜とか果物の魅力をみんなに伝えるという具体的な活動をしている人が野菜ソムリエ協会の方からそういうふうにアクティブ野菜ソムリエということで認定を受けてるんですけども、私がそれになってます。
はい、活動してるということですよ。ブンブン
ですよね。
小杉さんは
ただ野菜を見分けるとかそういうんじゃなくて具体的に活動されている、
うん、その具体的な部分がようわからない私たちですけど ね、はい、野菜ソムリエって具体的に何をどんな風にして動いとるんやというのがよくわからないので、うん、はい、その辺をね今日は梢さんから詳しく聞いていきたいなと思うんですけれど、具体的に野菜ソムリエ、はい、アクティブにやってらっしゃる野菜ソムリエさんは具体的にどういう方面でお仕事をされるんですか？はい、
そうですね、野菜ソムリエというのはそもそもどういう仕事をしているかというと、うん、野菜の魅力を皆さんに伝えるというのが大きな役割になってます。で、私は一応このフラワービーというカフェを母体にしてまして、でこのカフェが泉州地域にありますので、地元泉州の野菜を中心に野菜のことをこうもっと知ってもらって美味しく食べてもらうということを皆さんに広げるためにいろんな活動をさせていただいてます。
例えばこういろんな活動の一例を挙げていただいてもいいですか？
そうですね、やっぱり野菜を知ってもらって食べてもらうということは何か調理してもらうということなので、フラワービーのブログで野菜を使ったレシピなんかを定期的にアップしたりですとか、あとは地元の農家さん、結構若手の元気な農家さんが多いので、うん、その方たちと一緒にここを会場にしてベジパーティーとかっていう、お野菜をこうみんなで楽しんで食べましょうっていう思考のパーティーなんですけれども、そういうのを開催したりもしています。
それは面白そうですね。
泉州にはね、美味しい野菜がたくさんありますからね。
そうなんです、うん、ただねやっぱり泉州といえば、うん、例えばね漁港もあったりして、はい、お魚だと割と有名だったりするんですけれど、うん、泉州で有名なお野菜といえば水なすぐらいでしょうか？
ね、そうですね、やっぱり泉州って言って思いついてもらえるのが水なす、はい、あとは玉ねぎですね。
玉ねぎね、
はい、このあたりは、はい、
水なす玉ねぎ以外にもやはり隠れた名産品とかはあるんですか？
う
ん、
そうですね、ただもういろんなものを結構作って、うん、で直売に行ったりするといろんなものが手に入れられると思うので、割と本当にいろいろ作ってるんだなっていうのを改めて私も直売とか農家さんとお話ししてて、できるんだなということを知ります。
へー、はい、じゃああれですね、梢さんとこう親しくお付き合いをしてるとそういう情報がどんどん流れ込んでくる 感じですね。
そうですね、
これね、あの女子的にはとても美味しい感じです
ね。ハナちゃん、美味しそうな、はい、美味しそうな顔してますが、
そうこういろんな情報がもらえるんじゃないかななんて期待が出ますね。で、あの小杖さんはね、はい、そういう風にして、はい、そう野菜ソムリエになろうと思ったきっかけとかって何なんでしょう。小杖さんは確か関東方面のご出身とお伺いしたんですけど、はい、もう今泉州に根ざして泉州野菜のことをいろいろとご存知じゃないですか、はい、そもそもどういうところで野菜ソムリエになろうかなとか。
そうですね、関東に住んでた時も泉州野菜ってあの目にしてたんですけれども、関東で目にする場所といったら結構高級なあのフレンチのお料理でとかで泉州水ナスのとかっていうのを見ていたので、すごいイメージを持って私はここにあの来ました。
でそうですよね、どんな食材やね
そうなんです。でもあのこちらに来てみたら、あの泉州水ナスって本当に普通にいろんなところで手に入れられますし、うんうん、はい、割と気軽な食卓に上るようなあの野菜っていうのにまず驚きました。
はい、そうですよね、この辺だと普通の野菜でもやはり関東方面では高級食材なんですよ、
ねえ、
そういういろんな地域的な驚きもあったと思いますけど、
はい
はい、
で選手の方々は多分あの、ね、小さい頃から食べてはるので、あの何とも思わないかもしれないんですけども、うん、やっぱりあの食べたら本当に美味しいなっていうのを改めて実感しまして、でさらにあのこの辺のあの若手の農業家の方にあのお会いしていろいろお話を聞いたら、もうあのいろんな思いを持ってあのいい水ナスを作り出そうっていう努力をもうずっとされてることを聞いて、で私はこういう気持ちも含めて皆さんにもっともっと伝えて、でこの泉州地域に住んでいらっしゃる方にも改めてあの誇りに思える水ナスがこんなに近くにあるんだっていうことを分かっていただきたいのと、あと全国に向けて、まあ、世界に向けてかもしれないんですけれども、あの水ナスの良さ、そういうものを伝えていきたいなって思った時に、やっぱりこう野菜ソムリエっていう資格が頭に浮かんできまして、それでその資格を取ろうというふうに思って勉強を始めました。
わあ、じゃあ、あら小杖さんは水ナス大使じゃないですか。
そうですよ、
水ナスを広げるために
全国世界へ
感動して世界へ発信するためにソムリエの資格を取らはったんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
水ナス以外にもね、やっぱり本当に美味しいお野菜がいっぱいあるので、そういうのも一緒に伝えていけたらなっていうのは思います。
うわ、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、ね、野菜ソムリエの資格を取るのって案外難しかったりとかするんですか。
そうです、
ね、どんな勉強するんでしょう。
そうですね、あの野菜ソムリエというのもそもそも3つの段階に実は分かれてまして、うん、一番初めに取るのはジュニア野菜ソムリエという資格なんです、うん、でこれは本当にあの自らが野菜を楽しむというのが目的なので、あの結構自分が楽しんで勉強できるもので、うんうん、あので筆記試験であのすぐあのともらえる資格になってます。すごい割と簡単なんですね。はい、で私がなっているのはそのもう一つ上の野菜ソムリエという資格で、これはですね、あの周囲の方に野菜の魅力を伝えるという目的がありますので、この伝えるっていう面でもう少しちょっと深く複雑な勉強ですとか、あと伝えるっていう面であのプレゼンテーションとか、あとまあ色彩学とかそういうところまであのいろいろ学んで、はい、なので試験でもちょっとプレゼンみたいなものもあったりもしました。
試験でプレゼンですよ。ブンブンでけへんね。
できへん、
ブンブンでけへん。
私には無理
無理。すごい、結構いろんなあれがあるんですね、そのテストの内容が。
そうですね、
はい、色彩のことも勉強しないといけないんだ。
そうですね、やっぱり野菜をこう魅力的に並べるとか、うん、見せるっていう面での勉強ですね。
はい、じゃあもう野菜の味がどうとか産地がどうとか、はい、そんな単純な話じゃないんですね。
はい、それも含めなんですけれども、さらにもうちょっと
奥深い、
はい、
奥深い、こんな奥深い資格を持ってらっしゃる方が今私たちの目の前にいるんですよ。
すごい。
選手ではあんまりいないですよね。
そうですね、まあ、ちゃんとは調べてないんですけど、南の方では初めてというふうに、まあ、和歌山ではいらっしゃるんですけども、はい、南大阪では初めてのというふうに言っていただいてます。
いろいろ教えてもらわなきゃ。そう
すごい。
このフラワービーの、ね、この店内でもそのお野菜を、先週のお野菜を使ったメニューがどんどんと、
はい、そうですね、
季節ごとに新しく提供されていると思うんですけれど、はい、特にね、今回この番組では、
はい、
野菜嫌いの子どもちゃんのために梢さんが提供してくれるレシピとかがね、紹介してくださるレシピがあるといいなと思ってるんですけど、はい、そういうのってどうですか？
そうですね、一応今回ちょっとご紹介しようかなと思うのは、もう本当に、簡単に会えるだけでできるものを一つご紹介しようかなと思っています。
はい、
はい、
ぜひぜひ。
はい、水なすのお料理なんですけれども、水なすのブロックサラダというのを。
ブロックサラダ、
はい、
水なすがブロック状なのかしら、
はい、
どんなんかな、ね、どんなんかな、はい、
で、まず説明しますね。材料は、水なすが1個、プチトマトが2個、じゃがいもが1個で、ソースの方がマヨネーズが大さじ2、練乳が小さじ1と2分の1で、もしあればバジルなんかがあるといいんですけれども、作り方は本当に本当に簡単で、水なすとプチトマトは1センチ角ぐらいというか、まあ、食べやすい大きさに切って、揃えて切ってください。で、水なすはですね、すぐ調理するんでしたらいいんですけれども、ちょっと置いとく場合はすぐに過食になってきますので、ちょっと塩水に浸してから水気をしっかりと切っておいてください。で、じゃがいもは皮のままふかすか、レンジでチンをして、竹串がスッと通るくらいまで加熱して、皮をむいて1センチ角に同じような大きさに切ります。で、ボウルに、マヨネーズと練乳を入れておいて、これを混ぜておいて、で、そこに食べる直前に野菜類を、全部混ぜ合わせて器に盛って、出来上がりですね。上にバジルなどをかけていただいたら出来上がりという簡単なサラダになってます。
ブンブンにもできそう、
はい、ブンブンちょっとやってみたいですか？ブンブンあれですね、キッチンに立つの大好きですよね。
大好きです、立つのは大好きです、
はい、立つのは大好きですもんね。、はい、いろいろね、
はい、水なすが結構本当にフルーティーなので、それをこう生かすためにも、ちょっとマヨネーズに練乳を加えて、ちょっとフルーティーな感じにすることで、マヨネーズってもともと子供さんが好きな味の一つなので、はい、そういうのをあえてあげるっていうことで、割とこう抵抗なく食べてもらえるのかなと思います。
マヨネーズに練乳、
そう、キッチンに立つのが好きなブンブンとしては、ちょっとそこをチェックポイントやったでしょ。
まずそれ作って食べてみよう。
そのソースの味見ね。いいと思います。はい、子供さんの、ね、野菜嫌いをなくすために、他に梢さんがプライベートでも考えていることなんてね、この後も聞いていきたいなと思いますので、はい、この後はそういうところをお話を聞かせてください。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
マヨネーズに練乳、
うん、まだ中ブツブツ言ってますか、ぶ、うん、ちゃん、
作ってみようと思うんやけどね。
あ、
量的なものとか、ね、水なすは覚えたんやけども、ちょっとメモするの忘れたんやけど。
なんかえらいさっきの話に頭の方がいってるみたいで、
これはやってみなと。
この先ほど梢さんの紹介していただいたレシピは、こうメモしたりとかできるようになってますか？
はい、詳しくはですね、北野農園さんという、うん、うちでも大変お世話になっている水なすの農家さんなんですけれども、そこのサイトで、ちゃんと載ってますし、他の水なすですとか玉ねぎのレシピも載ってますので、よかったらそちらでチェックしていただければと思います。
そのレシピは梢さんのレシピ？
あ、そうです。
あ、はい。はい、それはじゃあぜひリンクを貼らせていただいて、ぶんちゃんそっちからちゃんと練乳どのくらいか
帰ってから見て
ください。帰ってから
覗いてみます。
はい、というわけで今後の後はですね、梢さんがプライベートでこう野菜嫌いの子どもちゃんのためにこうしてあげるといいですよみたいな、そういう提案があればお伺いしたいなと思うんですけれど、
はい、そうですね、あの野菜嫌いの子どもの話というのは本当によく聞きますし、食育というところでは一番、まあ、ポイントになるんではないかなと思うんですけれども、やっぱり野菜が嫌いっていう子どもが多いと思うんですけれども、これはですね、野菜が本当に嫌いなのもあるんですけれども、あとはですね、大人はまだ食べられても子どもの歯とか顎ではちょっと噛みちぎれないような食物繊維がちょっと食べにくいっていうことが、大人にとってはこう嫌いになっちゃったのかなっていうふうに取られることもあるので、うん、そういうのをなくすためにもやっぱりちょっと大人がお母さんが、調理にを工夫してあげたらいいんじゃないかなと思います。例えば、食物繊維でしたら細かく切ってあげることで、繊維を断ち切ってあげて食べやすくするですとか、火を通せばやっぱり繊維も柔らかくなりますので、それで少しずつ食べれるようにしていくっていうのも手かなと思いますし、あともう一つですね、やっぱり子どもの舌というのは大人よりすごく敏感にできてまして、でよく3歳までにいろんな味を覚えさせてあげるといいよっていう話は聞くんですけれども、やはり子どもが苦手な味というのが酸味、あと苦味になってます。大人はね、この酸味苦味おいしいと感じるんですけれども、まだまだ子どもはちょっとこれが苦手っていう子が多いんですけれども、酸味っていうのはもともとはですね、腐ったものへのシグナルと言われてまして、で苦味は毒へのシグナルっていうふうに言われてますので、もともと本来の人間の舌としてはそれは嫌がる、拒絶するというのはこれはもう機能なので問題がないと言われてるんです。でやっぱり苦味という部分でよく出てくる野菜がやっぱりピーマンだと思うんですけれども、そうですね、このピーマンの苦味とか青臭さ、これを消すためにはですね、ちょっと切ったピーマンにさーっと熱湯をかけてから何かの調理に入ると、少しその苦味とか青臭さが消えてちょっと食べやすくなりますので、こういうちょっとひと手間なんですけれども、そういうのをしてあげることでピーマンへの抵抗もなくだんだん食べれるんじゃないかなと思います。
熱湯かけるだけでピーマンの苦いの消えるんやって分で、まあキッチンに立つおっちゃんとしてはいいこと聞いてますよね、うん、今日ね、
いいこと聞いた、
いや、酸味がね、酸味が腐ったものへのシグナルで、苦味が毒素へのシグナルっていうのを、ちょっとね、そうなんや、
そうなん、
びっくりした。それは子供が嫌がってもそれはしゃあないと思います。
そうですね、
そういうところにちょっと初めて気がつきましたね。そういえばそうなんや、
そうなんや。実はね、孫はいるんですけどね、この前からね、離乳食やってるんですよ。でトマトはもうこれ大人が食べたらすっごい甘いフルーツトマトでもね、酸っと顔するんですよ。
酸っぱいんや。
それ、そういうね、腐ったというかね、その酸味がそれのシグナルだっていうのを聞いて
納得ですね。
納得した、
排除してるんですね、そういうものは体に入れたくないというふうに舌が感じしてるんですね。
正常に育ってきてる。
あとはうちの娘もですね、やっぱり緑の野菜が嫌いで、私は野菜ソムリエとしてはこれは困ったなと思ってまして、でどういうふうにしたかっていうことなんですけれども、やっぱりこれただただこうなんかちょっと昔に嫌な思い出とか食べにくかった思い出があって嫌いだったっていうことなんですけれども、私たちは毎日これをわざわざ食卓に出しては、私ですとか主人がおいしいおいしいって言って食べるように毎日しました。で娘はやっぱり嫌いなので、あまり初めは興味なさそうにしてるんですけれども、やっぱり毎日毎日おいしいおいしいって親が言ってると、だんだんとちょっと食べてみようかなっていう気持ちになってきて、
ちょっと騙されて、
そうなんです。で知らぬ間に食べてくれるようになったので、これもちょっと演技力が必要になってくるんですけれども、これは一つちょっといいなって自分で試してみて思いました。
でも大事なことですよね。
大人になってからね、 美味しいと感じるものってたくさんありますよね。
そうですね、やはり味覚が変わってきますよね。でね、私ねもう一つね絶対にこれは小杖さんにお聞きしようと思ってたんですけれど、うん、小杖さんの作るね、子供さんへのお弁当がとっても可愛くて、これキャラ弁が、このねキャラ弁を見るとね、どんなに野菜嫌いでもこれ食べるでと、うん、食べたなるでいう話なぐらいに彩りがいいんですよ、うん、この辺もちょっとねどんな工夫をしてるのかなとかちょっと聞きたいなと思うんですけれど、
はい、そうですね、もうあのお弁当というのは結構お弁当箱を開けた時の、 あの目から入ってくるあのものが結構大きく占めてると思うんです。で、私はあの彩りっていうのを考えた時に5色の色を必ず入れようと思うんですけれども、赤、黄色、緑、黒、白、この5色をバランスよく入れようっていうのは、うんうん、あの常に考えています。はい、で、ですね、これもあの詰める時のポイントなんですけれども、赤の隣に赤とかではなくて違う色をも横に持ってくることで、こうパッと開けた時に楽しい目に飛び込んでくるようなお弁当になるというのも一つですね。
5色ね、
はい、5色ね、うん、
あの色彩もやってらっしゃったっていうのが今ちょっと生きてるんやなというふうに感じました。
はい、あとはやっぱりまあ子供でしたらあのバランとかピック、今可愛いの100均とかでも売ってますので、うんうんうんすね、そういうのをちょっとトマプチトマトにさせてあげるだけでも喜んで食べてくれたりします、うん、はい、
子供心をそそる盛り付けにするというの
も、ね、うん、ええ、開けた瞬間お
そうそう
食べよう、
ね、これも絶対必要ですよね、うん、
はい
はい、そんな、ね、子供さんたちにもやっぱり食べてほしい野菜が持ってるその独自の栄養とかがあるじゃないですか、
はい、
この辺をやはり野菜ソムリエの小杖さんにお聞きしたいと思いますが、
はい、そうですね、もう野菜に含まれる栄養素、今すごく野菜に注目されているのもあって、改めてあの栄養価いろいろ高いっていうことを言われていると思うんですけれども、まあ、そうですね、あの子どもの成長にとってあの不可欠な栄養っていうと、まあ、あの何を食べたら成長にいいっていうわけではなくて、やっぱりバランスよくいろんなものを食べるというのが一番成長にいいっていうのは思います。はい、でただあの、まあ、やっぱりあの背を伸ばしたいとかこう体的な成長ということで言えば、タンパク質とか鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、ビタミン B あたり、この辺はやっぱりあの必要不可欠な栄養になってきますので、この辺は注意して取るといいかなと思います。はい、
野菜だけじゃなくてちゃんとバランスよくというのが必要ですよね。
はい、
はい、さあそれではこの後は、ちょっとフラワービーの宣伝も兼ねてお話もしていただきたいなと思います。
はい、
はい、
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。はい、やっぱりねブンブンね、はい、これ聞いとかんとあかんなと思うのは、はい、私ね野菜ソムリエ厳選この野菜いうやつね、
うんうん、
まあ、あの先週野菜もいろいろあるけれ ど、
ね、しましたけどね、
栄養価が高いといえばこの野菜ですよみたいなのがあるとねちょっと聞かせてほしいなと思うんですけど、
はい、
一押しは何の野菜でしょう。は
い、うん、そうですね、本当にもういろんな野菜それぞれ栄養を持ってるんですけれども、うん、まあ、私があえてあげるんでしたらブロッコリーかなと思います。
ブロッコリー、
ブロッコリー、
はい、うん、
このブロッコリーっていうのはですね、緑黄色野菜でですので、あのベータカロテンっていうのはもちろん入ってるんですけれども、それ以外にビタミン B、C、E も入ってますし、あとはカルシウム、カリウム、鉄とかのミネラルですとか、もちろん食物繊維も豊富ということで、本当に栄養価優秀なものになってます。でですね、あのこの栄養価の高い野菜をあのできるだけ栄養を取りたいですよね。そのためにどうしたらいいかということなんですけれども、うん、調理方法であのできるだけ茹ですぎないことがやっぱり重要です。で私がおすすめするのはブロッコリー茹でるよりも蒸すか、または電子レンジであの、うん、火を通す方が栄養価は高いですので、そういう風に調理してもらった方がいいというのと、あとですね、ベータカロテンという ものがこれ油に溶けて体に吸収されやすくなるので、うん、できるだけちょっと油分のあるものと、ですから、ドレッシングをかけて食べるですとか、炒めてちょっと油と炒めて食べるという食べ方をするとより効率的に体にベータカロテンを摂取することができますので。
そうなんだ、
そうなんだ、はい、
蒸すだけじゃ、はい、ちょっと足らずみたいなところがある。そう
です
ね、
できたらちょっとだけ油分、ね、やっぱりダイエット気にされてる方は油分切りたいんですけれども、栄養価の面では油分もちょっとだけでもいいので一緒に食べていただきたいなと思います。ちょっと
良質の油でさっと炒めると、ね、蒸した後にさっと炒めるといい感じですね。
そうですね、
はい、いいこと聞いちゃった。またいいこと聞いちゃいました。
茹でるのどれぐらいの時間いんのかなって聞こうと思った
それはね、
ダメですね、
ミトン君です、
ブロッコ
リーね、うん、ブロッコリーちょっとこれ要チェックですね、はい、さあそんなブロッコリーも含めてこのフラワービーではお客様へ提供するメニューとして、はい、いろんなお料理を出していらっしゃると思うんですけれど、はい、どんなこのレシピをこの後お考えなんですか？
そうですね、レシピはこれからもやっぱりもうちょっともっと旬を出していこうかなと思いますので、うん、本当に先週野菜いろんなものが一年中で回ってますので、それをこうキッシュですね、うん、うちの一番一押しはキッシュなので、はい、それに詰め込んで皆さんに新しい野菜の美味しさを知ってもらえたらなと思います。
あ、はい、いいな、もう季節の野菜をふんだんに盛り込んだキッシュがまたね、うん、秋からも新しく出てくるんですよ、はい、楽しみですね、うん、これはねもう一押しですね、はい、このカフェのね、はい、コンセプトが、はい、野菜ソムリエのいる心と体に優しいカフェ、フラワービーということなんですけれど、はい、もちろん野菜、栄養価の高い野菜を取っていただく、はい、提供するカフェとして心と体に優しいというコンセプトもあると思うんですけど、はい、この他にもですね、はい、実は私たちスタッフは知ってるんですよ、心と体に優しいもう一つの理由を。そう、それはですね、このフラワービーというカフェの内装がですね、心と体に優しいということなんですよ。ここで、カフェオーナー梢さんのご主人に登場していただきましょう。はい、自己紹介をどうぞ。
はい、山崎浩一です。
はい、山崎浩一さん、実はこのハニービーに登場していただくのは今回2回目ですよね。
はい、
はい、実はこの71回放送の時に珪藻土というテーマでと浩一さんにお話をいろいろお伺いして、はい、その時にねスタッフがすごく勉強になったという経験がありまして、この珪藻土はね今もネットラジオで何回も繰り返し聞いていただいてるんですけれど、はい、このフラワービーというカフェの内装は浩一さんが全部珪藻土で固めて、
はい、はい、全部ではないんですが、うん、一部珪藻土自然素材を使ってまして、その以外の部分についてはバターミルクペイントという、それまた自然素材のものを使って。
なんか美味しそうやん、
食べれそうやん食べれないんですかその壁はちょっと食べるのは無理、はい、ちょっと食べるのはいけないよみたいな、はい、なんか美味しそうな壁ですね、はい、でもね、はいはい、こう自然素材ばかりを使って、はい、内装してらっしゃるということで、これはね来られるお客様にとってもすごい気持ちのいい空間ですよね。
そうですね、
珪藻土っていうのはどんな壁なんですか？
珪藻土はそうですね、植物プランクトンが化石化して、土になったものをベースにした壁なんですけれども、大地から取れる自然素材です。で、特徴としては、湿気を吸って吐いてっていうコントロールする機能があって、そこの空間にいる方が気持ちよい、心地よい時間を過ごすことができるものです。で、また社会問題になりましたシックハウスっていう化学物質が含まれた建材とは違って全く自然なものなんで、体に優しいものです。バターミルクペイントも同じで体に優しい自然素材のものですね。
フラワー工務店をご経営なさっていらっしゃって、この珪藻土自然素材の壁というのをねどんどん、内外に広げていくために活動されてらっしゃる、はい、ということなんですけれど、お客様の反応はいかがですか？
はい、特に最近は DIY 自分たちの手で家を作ろうっていうのが広まってまして、よくお問い合わせをいただきますし、あと塗り壁体験会というのも定期的に行ってるんですけれども、その参加の方がすごく増えてますね。
やっぱりね、関心はものすごくこう集まってきてるんですよ今、はい、この現代においてね。で、浩一さんがこう提唱されてらっしゃるこの体に優しい内装というのでね、ちょっとした皮膚炎とかアトピーとかにもよくこう いいんだというのをお聞きしたんですけれど、
はいはい、アトピーとかアレルギーのお持ちの方、お子さんで特に多いんですけれども、うん、そういう方って食べ物だけじゃなくて、生活する空間でもの空気でも影響を受けることはあるんですけど、今の、例えば現代のビニールクロスだとかに比べたらそういうものが入ってないので、体に優しいというものが軽装度になります。
ね、そんな、ね、内装のカフェの中で、またこれこの泉州野菜で無添加のお野菜をどんどんお客様に提供していい空間でしょう、ブンブン ね
ここも店に入っただけでもかなり健康になるんじゃないかと思いますが
まあですね、そんな気分になりそうです、ね、はい、はい、ね、このねクラバー B でいろんなこうイベントも開催されているということなんですが、うん、この8月の終わりにまたちょっとしたイベントがあるらしいのですが、はい、この辺をちょっとですね小杖さんからインフォメーションしていただきたいと思います。
はい、わかりました。ですね、8月31日というのが音の語呂合わせもあるんですけど野菜の日なんです。
なるほど、そういうことやったんや、ね、
はい、831野菜
はい、でこの日のために野菜ソムリエ協会が主催していただいてるんですけれども、テーマ食材というのがありまして、今年は枝豆になってます。でこの枝豆を使ったメニューというのが限定で食べられるんですけれども、それを食べられる場所が野菜ソムリエ協会の認定レストランというところで食べられるようになってまして、でそれを食べてさらにプレゼントがもらえるという企画を今やってます。で、フラワービーも野菜ソムリエ協会の認定レストランですので、今回はですね住屋農園さん の枝豆を使ったクリーミーブランマンジェというのを再び、これは前ちょっと出してたんですけれども再び登場させます。でこれ登場するのはちょっと短いんですけれども8月28日から31日までです。はい、でこれを食べてご自身のフェイスブックですとかブログでご紹介いただいた内容を野菜ソムリエ協会にメールでお知らせすると皆さん全員プレゼントがもらえるというものになってます
ぜひ全員プレゼント、
はい、
今時全プレですか、はい、すごいじゃないですか、はい、送るだけ、
はい、送るだけで
食べて送るだけ、食べて取って送るだけ、
うん、はい、ぜひやってみてください。
いやプレゼント何やろ何もらえんねやろ気になるわ、
はい、詳しくはですね野菜ソムリエ協会のページに載ってますのでそちらをご覧ください。
わお、じゃあ、はい、フラワービーに来て枝豆お料理を食べて、はい、たったそれだけで嬉しい企画ですね、はい、枝豆を食べるだけで全員プレゼントがもらえるイベントは8月28日から31日4日間、はい、ということですね。はい、これ楽しみにしたいと思います。さてもうそろそろね、はい、お別れのお時間なんですけれど、はい、今日せっかくお二人ともに揃って番組出演していただいたのでぜひ教育情報番組としての立場からお聞きしたいんですけれど、はい、野菜ソムリエを目指す女子男子、
はい、
もしくはこの食の世界を目指している食に関わる仕事がしたいなと思っている若い人たちに、どういうメッセージを伝えたいですか？
そうですね、私自身この食に関わる仕事に就くときに何を考えたかっていうことなんですけれども、私はですね農家さんのような農家さんですとかいろいろな生産者の方々、それから、レシピを開発している人、それから調理をする人、みんなの思いをこうその一つの提供する食事にこう思いを乗せて提供していくっていうことがすごく重要じゃないかなということを考えながらいろいろこう進めてきました。で皆さんも食に関わる仕事がしたいなって方は改めて食と自分というのを一度こう 関わりをもう一度見つめ直してもらって、そういうふうにすることで、よりこの業界がこう魅力を感じる業界になるんじゃないかなと思いますので、もう一度ちょっと見つめ直すということをしていただけたらなと思います。
食の世界の横のつながりですよね、はい、ここも、フォーカスして見つめ直していきたい、
はい、
ああなるほど、うん、はい、でこのフラワービーはね、はい、おうちカフェということでご自宅兼カフェということなんですが、はい、この内装をされてフラワー工務店を経営されている傍らまたこのカフェのお手伝いということで、ご主人の浩一さんもバリスタの資格を持ってらっしゃるんですよね、
はい、
はい、お手伝いでこの8月の28日37日の間もお手伝いをされるということなんですが、はい、少し食に関わるお仕事もされていて、その辺についてもきちんと視点を持ってらっしゃる浩一さんとしてはいかがですか。
はい、身近な食を通じて自分たちの価値観を表現できる素晴らしい仕事だと思っています、うん、ぜひこの仕事を志す方は、食を通じて自分たちの思いを伝えてもらいたいと思います。
ちょっと部分が拍手してしまいました。そう、価値観を伝える、コーヒー一杯の中にもやはり浩一さんなりの価値観というのはこう伝えるべき価値観というのは入れることができますか。
はい、ありますね。特にバリストの仕事をしていたらそうなんですけれども、コーヒーの上のミルクフォームで、可愛いお子様向けには、まあ、クマちゃんとかアンパンマンとか描いたりもできますし、あと、まあ家族ご家族で来られている方にはご家族向けの、家族で喜んでもらえるような絵を描いたりという、ただ単に食べる飲む時間を過ごすだけじゃなくて、そのものを通じて喜び合い一緒に楽しめるようなことを、しようとしています。
ね、フラワービーからいろんな情報と一緒に優しさを発信していくような、はい、そんなコンセプトでご夫婦でなさってらっしゃいます。なんかね、このご夫婦見てると、うん、食を夫婦でやるっていいなって思います ね、うん、嬉しかったです。はい、はい、今日はフラワービーからお送りしました、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。共に戦ったこと忘れちゃやだよ辛くね。